説教イエス様と出会う鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。先々週ですかね、教会総会があって新年度の成果を一緒に確認をしました。で、先週からは、それに合わせて4週間連続で、連続になるのかな、まあ、4回に分けてってことですかね、ヨハネによる福音書の14章のところから、このメッセージを取り継いでいます。で、今日はその2回目になりますね。ということで、もう一回ちょっと今年度の主題を一緒に思い出してみたいと思います。じゃあ皆さんの右前にありますので、一緒にマタイ28章のところを読んでみたいと思います。いきます、せーの。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイ28章20節。はい。で、まあ、繰り返して話してますけれども、イエス様が一緒にいてくださる、まあ、まず心強くてね、嬉しい言葉です。と同時に、これは単に一緒にいるから大丈夫だよっていうだけじゃなくて、使命とセットの約束なんだよということをお話していると思いますね。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。その時に私たちはいつも共に、私は共にいるんだよ、まあ、そのように言っておられるわけですね。私たちは、全ての人たちにイエス様のことをお伝えして、そしてイエス様の弟子になるように、そのために使命が与えられているんだということ、そのためにイエス様は一緒にいてくださるんだ、まあ、そのことを、覚えています。まあ、ということで、これからしばらくですね、大きなテーマはイエス様と集まるですけれども、特に今年度ですね、1年目の今年はイエス様と出かけていく、そしてイエス様と招いていく、まあ、このことをテーマ、イエス様と出かける、イエス様と招く、これをテーマに一緒に歩んでいきたいなと思っています。で、その中でも今日はですね、この使命を果たしていくために、まあ、出かけていったりとか、あるいは招いたり、どういうことなのかなっていうことを、このヨハネの福音書のところで見ていきたいと思います。では、早速本文を一緒に読んでいきましょう。14章の7節から9節。ヨハネによる福音書14章の7節から9節を一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。じゃあ14章の7から9開いた方はどうぞ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は私を知る、いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できます、と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。はい、このように書いてあります。まず、注目したいことは、イエス様は今日ですね、あなたたちはすでに父を見ている、こう言っているということです。まあ、父っていうのは父なる神様のことですね。もちろん、私たちはすでに神様を見ている、そう言ってるんです。主なる神様を見ていると言われています。どういうことでしょうか。まあ、この言葉に対して、フィリポがですね、口を挟むわけですね。ここに特に注目したいと思います。8節の言葉、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できます、このように言うんです。実はですね、今読んでいるこの14章のところは、ちょくちょくイエス様の話に弟子たちが口を挟んできます。で、先週のところでもトマスというお弟子さんが途中で口を挟んできたんですよね。5節のところで、主よ、分かりませんってトマスが言うんですよ、ね、道はどこにあるのかって、私が道であり真理であり命であるってイエス様は言うけれども、その前のところで、道って言っても分かんないですってこういうふうに言うわけです。で、先週もこれって実際にね、多くの世の人々の言葉ですよねっていうことを話したと思います。実際問題として、いや、分かんないよってみんな思ってるっていうことでした。で、今日のところでもフィリポがですね、ある意味では私たち、あるいは世の人々の言葉の代弁者として、また口を挟んでくれるわけですね。で、それが何だったかというと、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できます、だったわけです。これも実際 まあ、多くの人々にとってそれっていう言葉だと思うんですよね。見せてよって、じゃあ見せてくれたら話早いのに、そしたら信じられるのにって、これ多くの人がまた思っていることではないでしょうか。見せてよって、そしたら信じられるのに。先週も少しお話しましたけれども、実際問題として求めている人はたくさんいると思います。本当に、たくさんいると思うんですよね。一体何なのかって、どう本当にわからないって、正しいことは何なのか、真理って一体何なのか、私たちはどこから来てどこへ行くのかって、まあ、さっきちょうど子どもメッセージでね、私たちがどこから来てどこに行くのかって、少なくとも最初のところは知りましたけれども、この話だってほとんどの人知らないって。世界は主が作られた、私たちは極めて良いものとして作られた、聞いてないって、まあ、その人たちがなんと多いことでしょうか。求めている人はたくさんいる、でも実際はいろんな偶像とか、まあ、教えとか人とか考え方とか価値観とかあって、どれを信じていいのか分かんないって、それが実際問題として思いではないかなって思うんですよね。だから見せてくれたら話が早いのにって、見えはっきりね、神様出てきて、はい神だよって言ってくれたら、あ、これが神だって言って信じられるのにって、まあ、これフィリップのね代弁している言葉は多くの人にとってそうだよなって、本当にそうだよって思う言葉ではないかなって思うわけです。分かんないなって、で、まあ、いろんなものがあって、どうしたらいいのかって、まあやふやなままそのままになっちゃうってことが多いわけですよね。で、じゃあこの言葉に対してイエス様は何て答えているか、まあ、それも今読んだわけですね。9節のところではっきりと言っています。フィリポ、こんな長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか、私を見た者は父を見たのだって、こうイエス様言うんです。私を見た者は父を見たのだ。イエス様の答えはシンプルですね。私を見なさいって言ってるんですよね。見れたら分かるのにって言うけれども、私を見なさいってイエス様は言われるわけですよ。イエス様を見なさい、これがイエス様自身の答えであるわけです。人はイエス様によって神様を見ることができる、人はイエス様によって救われるのだって、他にはない。これが今日まず前提としてね、よく覚えたいことです。本当に一番大事な部分ですね。で、その上で、まあ、今このイエス様のことを伝えるっていうことをメインにお話していますけれども、その本当に大前提としてね、もう誤ってはいけない重要なポイントがこの裏にあるわけですよね。この言葉を裏返してみるとどういうことかっていうと、私たちは人は救えないということです。もう一回言いますね、大事なことなので。私たちには人を救う力はないということです。これ本当に大事なことなんですけれども、意外と私たち知らないことで、私たちも人を救えるんじゃないかと思うかもしれませんが、無理だということが聖書には書いてあるわけですね。もちろん助けたりすることはできますよ。困っている人がいるなって助けてあげようって、あるいはあの人のことをサポートしてあげたいな、支えてあげたいな、素晴らしいことだと思いますし、それはいいことです。でもこの本当の意味で誰が天国を用意することができるでしょうか、誰が罪を許すことができるでしょうか、誰が私たちを清いものと変えることができるでしょうか。人を救う力はイエス様にしかない、私たちには人は一切救えないということ、このことをまず本当に前提として、この話の最初の最初として覚えたいと思うんですね。イエス様だけが人を救うことができるんだということです。で、そう考えてみるとすごく話がシンプルになりますね。私たちには使命が与えられている、すべての民を私の弟子としなさい、そのこと本当に明確な使命だと思います。私たちがすべきことは何かっていうと、イエス様しか救えないんだから、その人がイエス様に会うということしかないじゃないですか。で、それに私たち関われるとしたら、会うことができるようにサポートするしかないじゃないですか。それ以外のこと何にもできないってことですよ。私たちにできるのはイエス様とその人が出会って、イエス様がその人を救ってくださるって、そのことに、まあ、どうやってねちょっとでも関わることができるかって、まあ、それしかないということなんですよね。そのイエス様とその人が出会うことを助けていく、あるいは一緒に歩んでいくことを助けていく、 まあ、言ってみれば私たちの働きというのは伴走者であるって、ガイドランナーっていうんですよね。伴走者だっていうこと、まあ、このことを何度かお話していると思います。私たちはすでにもうイエス様と走っている、まあ、歩いてるかもしれないです。ゆっくりね、私も走るの最近好きになってきましたけど、もともと好きじゃないので、あの走るのはちょっと嫌だったので一緒に歩んでいこうでもいいと思いますけれども、まあ、一緒にね歩んでいく、まあ、イエス様と一緒にいるということですよね。でそのことを、まあ、すでに始めているものとして、まあ、イエス様にすでに救われた人として、その人イエス様と出会って一緒に歩んでいく人、その人のサポートをしていくわけですよね。まあ、あの私その本の中でね、伝道のステップでして分けてそのことを書きました。その人がイエス様と出会うことができるように、その人がイエス様と向き合って関係が深まっていくように、そしてどっかのタイミングでその人がイエス様のことを本当に信じることができるように、決心できるように、そしてその後はその人がイエス様と歩んでいくことができるように、今度はまた走っていく、歩いていくことができるように、そのすべてのプロセスの中で私たちが関わっていく、一緒にやっていく、これが私たちがすることだよねということですね。イエス様の代わりは私たちはできないですね。なぜなら私たちは人を救う力がないから、イエス様とその人が歩んでいくことを私たちはサポートするということですね。そのためのイエス様と集まるだし、そのためのイエス様と出かけていってイエス様と招くってことです。最初にイエス様と出会わないと全部始まらないからですよ。あとはイエス様とその人の問題ということですよね。でもちろんその間ね、皆さんも経験してきたように山あり谷あり、人生は山あり谷ありですよね。まあ、その中で神様との関係、イエス様との関係も山あり谷ありなので、まあ、それをちょっとね先に経験しているとしたら、ね、一緒に歩んでいくときに励ましたり支え合ったりすることができるでしょう。まあ、それが私たちの全てですよね。私たちは自分がゴールするためのランナーではないです。もちろんね、私たちもゴールしますよ。それも大事なことですけれども、どうせゴールするんですから。でもそれ分からない人たちのためにも、その人たちを支えるランナーでもなければならないということですよね。このことをぜひ覚えたいと思います。で今日はぜひちょっと思い巡らしてほしいんですけれども、あなたの伴走する人は誰ですかということですね。あなたがガイドランナーとして一緒に走る人は誰ですか、ぜひ思い浮かべてみてほしいと思うんです。具体的に、ああ、あの人のガイドランナーになれるかもしれないなって、あるいはあの人たちでもいいかもしれないですね。あ、あの場所で私はガイドランナーができるかもしれないな、まあ、本当に些細なことでもいいんです。ぜひちょっと思い巡らしてほしいと思います。パッとね頭に浮かぶ顔があったら、もうそれ間違いなくその人はその人なので、その人もそうですし、まあ、他にも思い巡らしてみると、あ、そういえば私はこういうところに使わされているな、あそこにいる人たちのガイドランナーにもなれるかもしれないな、そういうのが大事なスタート地点なので、ぜひ考えてみてください。でガイドランナーって言葉私覚えたんですよ最近ね。前は伴走者って聞いてたので、伴走者ガイドランナーって最近言うのかな、それとももともと言うのがそういう英語の言い方なのか分かんないですけど、ガイドランナーって。でこの間私その春に大学生たちのその集まりのやつでメッセージをしに行ったんですけれども、そのスタッフの一人の人で、まあ、今年度から茨城の担当になった人で、あ、素晴らしい導きだなと思いましたけど、その彼がですね、もともと陸上をやってたそうで、で一回だけそのガイドランナーをやったって言うんですよね。でそうなんだと思って、どんなだったって聞いたら、結構難しいって言うんですよね。で、まあ、ただ走りゃいいだけかっていうとそんなことなくて、またガイドランナーっていうから先の方を走んなきゃいけないのかなと思ったら、それもやっぱり違っていて、絶妙な位置取りをしないといけないって言うんですね。で前に出ちゃうと意外とダメって、そうじゃなくてちょっとだけ後ろ、ほぼ隣で、まあ、その人が、その人が走るんですよね。走るのはその人だから、私じゃないから、私がこうやってずりずり引きずりながら走った、そういうガイドランナーじゃないんですよね。そうじゃなくてその人が走っていく傍ら、膝下ちょっと後ろのところで、その人が安心して走っていくことができるようにサポートしていくのがガイドランナーだって言うんですよね。でそれを聞いて、ああ本当に多分それだよなって、私たちがすること、だってその人がイエス様と走るわけですから、私たちがしゃしゃり出てきて、ついいつもいつもね顔出してきては、あのさとか言ってもイエス様見えなくなっちゃうじゃないですか。イエス様とその人が向き合おうとするために、あ来たとか、あ来たとか言って、毎回毎回その人の顔が見えちゃうってことですね。まあ、それじゃ良くなくて、ガイドランナーは絶妙の位置でね、 走っていくことができるようにする。でまたもう一個はその前後してですね、私ニュースを見てたらちょうどそのガイドランナーの話が出てきたんです。で、まあ、そのキャスターというかその解説をする人がこういうことを話してて、あそうなんだってすごく印象的だったのが、ガイドランナーは、先にゴールしちゃいけないんですって。ゴールテープを先にガイドランナーが切ると2人とも失格になるんですって、まあ、2人ともというかその人が失格になっちゃう。だから必ずそのランナーの人の方が入んなきゃいけない。これもそれだなって思ったんですよね。私たちはどうしてもね、自分のことをフォーカスしちゃうって、いつも主語は自分になってしまう。私がゴールする話とか、私がこの人をリードしてゴールさせる話とかになるんですけども、そんなん全然関係ないんですよね。私たちはあくまでイエス様とその人が一緒に走っていくためのガイドランナーである。だからあなたはゴールするんだから、どっちにしてもどうせ、また他の人たちがあなたのガイドランナーとなって一緒に走ってくれる人たちもいるんだから、ゴールするんだから、もうあなたのことは心配しなくていいので、その人のため、イエス様と走るその人のためのランナーになるってどういうことなのかって、まあ、そのことを考えなければいけないっていうことですよね。ですからちょっと思い巡らしてみてください。私がガイドランナーとして走れそうな人いるかなって、ちょっとそんな傲慢そんなことね言えないわって思うかもしれないけど、別にそういうことじゃなくて、イエス様が言っているので、イエス様が言っているので、私が一緒にイエス様と走るためのなんかサポートできる人はいないかな、ぜひ考えてほしいですね。そしてその人の目線に立って考えてみるといいですよね。もう私たちいつもその私たち主体でねこのこと考えちゃうんだけど、あくまでその人とイエス様のことですから、その人の目線に立って良いガイドランナーになるためには、その人がイエス様と出会って走っていくためには、私はどんなガイドができるのか、何ができるのかって、それが私たちがするべきことですよね。ぜひこのことを考えていきたいと思います。ぜひ具体的な人を思い浮かべてみてください。はい、じゃあ次のポイントいきたいと思います。今度は10節を一緒に読んでみましょう。いいですかね。10節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。はい、こういうふうに言っています。特に注目したいのは、イエス様が信じないのか、信じるためにっていうことでまず言っているのが、私があなた方に言う言葉は神様の言葉なんだよっていうことを言ってるわけですよね。私があなた方に言う言葉、主の言葉、聖書の言葉ということなんです。どうしたらイエス様のことを知ることができるでしょうか、信じることができるでしょうか。まあ、そのためには出会わないことには始まらないわけですよね。ファーストステップはイエス様と出会うということです。じゃあどうやったら出会ったらいいんですか。その一番大きな方法は聖書の言葉だ。この御言葉によって私たちは、人はイエス様と出会うのだということです。これね、皆さんも間違いなくそうだと思います。毎回言ってますけれども、生まれておぎゃーって言った瞬間に主を信じますって言わないじゃないですか、絶対人は。でだからどっかで出会うんですよね、イエス様にね。でそれどうやって出会うかというと、まあ、いろんな人を通してだと思います。でもやっぱり聖書の言葉を通してイエス様本人と直接出会っていくというのには、必ずこの聖書の言葉がね大きな、位置を占めているというか、この聖書を通してイエス様に出会っていくということを皆さんも経験していると思うんです。この御言葉自体もそのことを話していますね。使徒トマスがいます。先週出てきたね、5節で叫んでくれたあのトマス君です。トマスはこのヨハネの福音書を読み進めていくと、復活のところで話題になります。トマスだけ復活したイエス様に会えなかった。でみんなわーわー騒いでるけれども、そんなわけあるかよって思って、私は信じないよって、もうもし信じるっていうんだったらイエス様は実際出てきて、で手の釘の跡ね、脇腹の槍の跡見て触んなきゃ信じないからねってトマス言うわけですよね。そうするとイエス様が8日後に現れて、やってごらんってトマスに言う。そしてトマスは、私の主、私の神よって、あ本当だった、イエス様って信じるわけですよね。でイエス様は何て言うかというと、見たから信じたのかって、見ないで信じる人は幸いだってこう言うんですよ。この見ないで信じる人は幸いだっていうのはトマスへのメッセージじゃなくて私たちへのメッセージです。だってトマスずるいもん見てる、ずるいもんっていうのはよくないけど、トマスはいいですよね、もう見てるんだからもう最高じゃないですか。だけど私たち実際に、ね、肉体を持ってっていうのは、次再臨の時までイエスも来ませんから、それはないんですよ。 ずるいなっていいなって思うけど大丈夫、トマスに負けるとも劣らない素晴らしいことをちゃんとイエス様は用意してくださっている。それがその先のところに書いてあるわけですね。ヨハネ20章の最後のところに、この書物が書かれたのはあなた方がイエス様のことを知って信じて永遠の命を受けるためなんだってはっきり書いてあるんです。つまりトマスみたいに会わないけど、トマスに負けるとも劣らず私たちが出会えるのはこの聖書の言葉によってイエス様に出会うことができるんだよって、こういうふうに言ってるんです。そしてそれは事実その通りなんですよね。私たちが経験していることです。御言葉によってイエス様に私たちは今でも出会うことができる。ですから、まあ、さっき誰が思い浮かびますかって言いました。その思い浮かんだ A さんね、あるいは A さんたちでもいいですけれども、その人たちがこの聖書の言葉に触れ合うことができる、出会うことができる、そのためにはどうなったらいいのかなって考えてみてほしいと思うんです。どうしたらあの人聖書の言葉に触れることができるだろうかってぜひ考えてみてほしいと思います。こうするとね、そんなに難しくないでしょ。なんか考えてみたらいいと思うんです。まあ、一番シンプルなね、聖書とかね、御言葉を渡すっていうのは早いと思いますし、あるいは一緒に教会行こうかって言って教会来てね、礼拝来たらもう絶対聖書の言葉に触れるので、まあ、それは一つのね手段だと思いますし、一番伝統的な手段だと思いますね。他にもね、いろんなね方法が考えられると思いますよね。例えば聖書を読む会とかね、いくつか今ありますよね。聖書を読む会一緒に読もうかって、それはとても素敵な手段だと思います。そういう交わりがね増えたらいいですよね。別に教会の中でやってもいいし、外でやってもいいし、お家で聖書を読む、まだ、イエス様のことを知らない家族と一緒に読むでもいいし、あるいは家で誰か招いてやるでも全然いいし、どっかで集まってやるでもいい、何でもいいですけれども、一緒に聖書を開くことができたらそれはいいですよね。まあ、遠隔地の人だったら最近はズームとかもありますけどね、なんか本を送るとかね、あるいは御言葉を送るとか、そういうのもいいかもしれない。手紙とかね、聖書の言葉を送るのもいいかもしれないです。いろいろできると思うんですよ。なんかあんまりこう型にはまって考えなくてもいいので、どうやったらこの人聖書の言葉に触れられるかなって、触れたらもうこっちのもんで、そこでイエス様出会ってくださると信じて、そしてそれを進めていけたらいいわけですよね。それを繰り返していけたらいい。これはですね、そんなに難しくなくて、まあ、難しくないというと語弊があるけど、あなたと聖書があればできる。なんでかというと、あなたとイエス様は、はい、約束しています。世の終わりまでいつも共にいると言ってくださっているので、あなたがいると絶対もうイエス様一緒にいるので、あなたと聖書があったら、御言葉があったらもうそれ始まるので、そう思ってもらったらいいと思うんですね。どんなことができるかな、まあ、ぜひ考えてみてほしいと思います。小さなことから大きなことまで何でもいいと思うんですよね。はい。じゃあ次行きましょう。今度は、残るところも含めてもう一回10節から読みたいと思います。10節から14節。ちょっと長いんですけれども一緒に読んでみましょう。行きます。せーの。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげよう。はい、こう書いてあります。御言葉によってまずイエス様に出会う、まあ、これがね一番私も大きいと思います。でもそれでも信じないとするならばとイエス様は言いますね。技そのものによって信じなさいとこういうふうに言っているんです。でこれは不思議なことですけれども、きっと皆さんも経験したことがあると思います。私たちが聖書の御言葉に触れてイエス様との関係が始まると、不思議と御技が起こることが出てきます。私たちの周りに、ああ 本当に神様っておられるんだなとか、ああ本当にイエス様っておられるんだなって感じたり体験する出来事が増えてきます。本当に不思議ですよね。でも皆さんうんうんそうだなってうなずいておられますけれども、本当にそういうことが起きてくるわけですよね。私たちとイエス様との関係が始まっていく、その中でまた、あ、本当にイエス様は生きておられるっていう体験をしていく、まあ、このことによってまた、信じるものとなっていくということですね。私この話をするときに思い出すのがですね、あの今は北陸の方だったかな、あの牧師をしておられるあの石井和君っていうあの大学時代の私の同級生友達がいてですね、彼が、まあ、最初の頃あの聖書を読むその大学のね聖書を読む会に来てくれて、であの、まあ、一緒にやってたんですよね。であのだんだんこう信仰を持った後だったか信仰を持つ前だったか忘れたけど、あのその期待するようになってきて、であのまあ、いろんなところでこう、ああ本当に神様いるんだなって感じるようになってきて、でもいろんなタイミングでこうそれをこう経験したいなと思うようになってあの言い始めたんですよね。でその授業行く時とかもあの最近は祈ってて、なんか授業の中でもなんかこう神様から語られることがあるんじゃないかなと思ってるんだって言って、であの、まあ、その後にですね会った時にどうだったって言ったら、いやすごかったよとか言って、もう授業の中でもあ神様来たっていうことがねよくあるんだみたいな話をしてて、あすごいなって思って、なんかそのあのでも本当にこう出会い始めたからこそのなんか新しい喜びでいいなって私なんか逆に思ったりしましたけれども、まあ、そういうことがあるって、なんか、ね、そのことすごく、ね、印象的に思っています。で私たちはね、なんかこう私たちはという人それぞれですけれども、だんだんこうイエス様との関係がねこう深まってくると割となんかこう、なんですか、まったりすることが多くなるかもしれませんけどもイエス様とね出会った時のあのなんか新鮮なね驚きとかってねあったと思いますよね。それが、本当にみんなのうちにもあるって、それがね起こってくるんですよね。本当に不思議だと思います。でまあ、これは一つのヒントというかティップスだと思いますけれども、その時に私たちにとって大事なのは、まあ、一つは祈りだと思いますね。祈ること、で特にこれはその相手のために祈ることでもあるし、またその相手自身が祈ること、これ両方がねこのステップの中で大事だと思います。一つは私たちがその A さん、皆さん思い浮かべたその人ですね、その人のために祈ること、これ大事ですね。私たちは祈らなければなりません。なぜなら、実際走ってくださるのはイエス様だから、その方に、取りなして、この A さんのために取りなして私たちは祈るわけですよね。でも私はどうしているかというと、本当にその相手のためにあの祈ります。でどういうふうに祈るかというと、あの本当に直接的に祈ります。どういうふうあの思いついた時に祈ってるんです。あのだいたいその人と一緒にいる時よりもいない時の方が祈ります。 いない時にあの A さんのことを考えているとしたら急に思いついて祈るんですよ。私本当に急に思いついた時に祈るようにしてるんですけども、あそういえばイエス様って今もあの人とあなたが一緒にいてください、今このタイミング、今このタイミングでいいのでいいのでっておかしいけれども、今あの人の中にあなたの霊が働いて あなたが生きておられるということを感じさせてくださいって、今はっと悟らせてくださいって、無茶なこと言ってると思いますけど、自分勝手なこと言ってると思いますけど全然いいと思って私は祈ってるんですが、そのようにしていつも祈っています。思い出すたびにその人のことを今この瞬間って思って、あの別に次自分が会った時とかじゃなくて全然いいんです。もう今この瞬間、もちろん会った時にもね、あのイエス様が働いてくださると思いますけれども、今この瞬間ねイエス様を信じられるようにっていうふうに祈っていますね。それは本当にあの今までの経験上あのそういうことが起きているなというふうに思いますので、ぜひ祈られるといいと思います。またあなた方がっていうように、私たちは、みんなで一緒に祈ることもできますね。それも大事なことだと思います。あなたもガイドランナーだけど、あなただけでガイドしなくてもいいのがこのガイドランナーのいいところで、普通は1対1ですよ、ね、それ以上いたら大変だけど、もうすでに最初の時点に二人三脚じゃないですか。イエス様もいるわけですから、だからこれはもう全然そのルール適用されないので、もう集団でも全然いいんです。もうみんなして一緒に走っていってゴール突っ込んでいけばいいので全然問題ないので、みんなで一緒にその人のために祈る、ガイドランナー仲間として祈るということですよね。このこともとっても大事なことだと思います。1人2人3人4人、2人3人集まるところには私も共にいるのであるって このイエス様の約束の通りですから、ぜひその人のために私も祈るし、みんなでも祈るし、ぜひそのことをやっていきたいと思います。ちなみに私はですね、あの弟子訓練の学びありますよね、あの時にあのできるだけ自分が今関わっている人のことを名前を挙げて、一緒にやる人にも祈ってもらっています。それは私自身がガイドランナーとして走るためでもあるし、いろんな人が関わってくれた方がいいからというふうに思って、そういうふうにしていますね。これは私のしていることです。もう一つは、私も祈るけれども、その人自身、 A さんね、この私がガイドランナーとして一緒に走らせてもらっているこの A さん自身も祈るです。で、祈ることができるように私たちは励ましていくんです。このこともぜひするといいので私のおすすめです。で、できるだけ最初のうちから祈りに加わってもらうといいと思いますし、できたらその人自身が祈れるともっといいと思います。それぜひね、おすすめできるといいと思います。なんでかというと、何度も言いますが、その A さんとイエス様との問題なので、こっち向いてイエス様のこと話しながらすぐ向こういんのに、こっちずっと向いて、ね、イエス様はこういう人でねってやるよりはあっち向いてもらった方が話早いじゃないですか。実際本人見た方が話早いので、最初のうちから、その人が祈れるようになるといいなと思いますので、私もできるだけ最初から祈ることをお勧めしてますし教えています。で、いろんなところでね、この聖書の話、信仰の話する場面ではできるだけ話すようにしています。大学の授業の中でもこのことは分かっちゃってます。もちろんそれは一緒に祈りなさいっていうとちょっと問題がありますし、それぞれの思想信条があるから全然しなくていいんだけど、加わりたいという人は加わってみてくださいって、だから体験できる学びほど大きい学びはないのでね。で、じゃあ私お祈りしてみるから、キリスト教の祈りってどういうものかなって見てみてねって言って、その授業の中で一緒にねお祈りをしたりします。でもちろんじゃあやってみようかなってやってくれる人もいますし、どうって言ってフィードバックを求めると、最初ふざけ半分でやってみたけどすげえ神様を感じたっていう人がいたりとかしてですね、面白いなと思いますけれども、そういうことですよね。なのでそういうことをやってます。で、そういう場合私どうするかっていうと、すごく具体的にお話します。じゃないとその人にとって初めてのことがわけわかんないので、じゃあちょっととりあえず目を閉じてみましょう、はい、目の前にこのね今話している神様がいると思ってくださいってイメージしましょう。で、その後何でもいいですよ、ちょっと話しかけてみてください、神様って呼びかけて、であなたが今思っていることとか、何でもいいと思います。心配なことでもいいと思いますし、今話したいこと何でも他の人誰も聞いてないからどうぞ神様に向かって話してください。で、イエス様のお名前によって祈ります、アーメンって、もう簡単なことですよね。でもいきなり声出して祈りなさいとは言わないですよ。そんなハードルめちゃくちゃ高いですし怖い話ですから、その場合は私が祈りますよね。自分で私祈るので、でも何回も一緒に祈ってる間にあそういうもんかって思って一緒に祈れるようになったりすることあるし、何だったら家帰ったらやってみてって言いますよね。だいたい家帰ったらやってくれます、割と多くの人が。で、その後次会った時にどうだったって聞くと大体やってくれてる面白いですよね。やってくれますので、もうそうするとね、こっちとしては話が早いですよね。ずっとこっち側向いて話してないでイエス様とね出会って話してくれたら一番話早いので、そのことをお勧めしていますね。で、一人で声も出さないでやるんだったら別にその人も何のリスクもないじゃないですか。勝手にやるだけの話なので、だからそれをお勧めするっていうことをしていますね。で、だんだんこう慣れてきたら、あるいはちょっと難しいなっていう人は書いてみたらって言って一緒に書いたりします。祈る言葉をもう初めから終わりまで全部書いて読めばいいっていうふうにするとちょっとやりやすいですよね。そういうふうにしたりして祈るっていうことをしていますね。いずれにしてもその人がイエス様と出会う、御言葉によって出会うけれども、でも一方的だとね良くないので、関係性ができるようにサポートしていくっていうことですね。で、このことができてくると本当に信仰ということにつながる可能性が高くなる、その人の問題だから信じるかどうかは別だけれども可能性は高くなると思います。で、キリスト教のことはどれだけ勉強しても信仰にはならないです。なんでかというとそれ宗教の話だから。そうじゃなくてイエス様との関係 について始めれるように私たちは何ができるかってことを考えるんです。それ以外のことをやるとただただ外堀だけ、外堀じゃないわ、違う外交工事ばっかりすることになって全然大事な話に進まないし、その知識が増えれば増えるほど信仰から離れていくことが起こることがあるので、できたらやんない方がいいぐらいだと私は思ってますけど、怒られるかもしれないので他のところでは言わないでください。ネットで放送しておいてなんですけれども、そう思います。だから信仰のこととしてね、イエス様との関係のことで私たちができることは何かを考えた方がいいと思いますね。ぜひそのことをぜひ考えてみてください、はい、あなたの思い浮かべている A さんもしくは A さんたちに対して何ができるかなっていうふうに考えてみてほしいと思います。最後にお話したいことは、あなたがそのためのキーパーソンであるということですね、あなたしかアクセスできない人がいると思うんですよね。その人にアクセスできるのあなたしかいないっていう人が結構いると思うんですね。特に私たちは そういう人がいっぱいいるところに置かれているので、たくさんいると思います。でそのことについてイエス様はもう繰り返し語っていることは何かっていうと、その人のところに私を連れて行ってくださいってイエス様が言ってるわけですよね。その人のところに私を連れて行ってくださいとイエス様が私たちに言っているわけですよね。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって言ってるわけです。私たちは世の終わりまで共にいるし、世が終わった後は天国飛び込んでいくんですけれども、でもその私のためだけに言ってるんではないということですね。このことを覚えたいと思います。しかも今日の箇所ではさらに言ってますね。そのためには何でも言ってごらんって、何でも叶えてあげようと今日の御言葉の最後で言ってますね。私の名によって私に何かを願うならば私が叶えてあげよう。この箇所多分最初読むと、おお、イエス様の名前によって願うと何でも叶うんだって嬉しいぜって思うじゃないですか。これ最初読んだ人はそう思ったらいいと思います。それでいいんです。いいんですけど、私たちはもうすでにイエス様を信じて長い人はですね、ずっとそう思ってるとちょっと危ない人なので、あまり信仰的には健全じゃないと思います。そうじゃなくて、私の名によって願うなら何でも叶えてあげようっていうのは、あなたのためだけに言ってんじゃなくて、もちろんあなたも私も願っていいんですよ。それ全然いいんだけど、でもいいんだけど、あなただけその願いを叶えてもらうためにイエス様を使うんじゃなくて、そのね、イエス様とその人が走っていくために、どうしたらいいかなって、難しいなって、いや困ったな、何も思いつかないなって、イエス様何とかしてくださいって、どうしたらいいでしょうかって、あれがあったらこうなるんじゃないか、こうなったらこうできるんじゃないか、あの人こうできたらこうなるんじゃないか、何でも願いなさい、何でも叶えてあげようとイエス様が言っていますということですよね。ぜひこのことを考えてみて、もう今日からね、思いついたことは何でもイエス様に願ってぜひやってみてほしいなというふうに思います。ではしばらく祈る時をもって御言葉の時を閉じましょう。イエス様と出会うということについて、私たちは出会っていますけれども、まだ出会ってない人が出会うために私たちは何ができるかな、聖書の言葉にその人を触れ合うために何かできるかな、その人がイエス様と関係が始まってその御業を体験できるように何かできるかな、祈ることができるかな、何でもいいのでぜひ思い巡らして祈ってみていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで自由に他にも何でも祈りましょう。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが今も生きておられて私たちと関わってくださり、また私たちと関わってくださるだけではなくて、まだイエス様に出会ってない人たちと出会いたいと願い関わろうとしてくださっていること、本当に嬉しく感謝です。またそのために私たちをも用いてくださること、私たちもそのことに関係することができるということ、関わることができるということ、そんなに大きなことを私たちにも 使命として与えてくださったこと、できることとして与えてくださっていることを感謝します。本当に何ができるでしょうか。イエス様教えてください。あの人、この人、イエス様にまだ出会ってない人のために私たちを使わせてください。私たちには知恵も力もそんなにないですけれども、でもあなたが一緒にいてくださり、何でも聞いてくださるということなので、安心してあなたを連れて一緒に行きたいと思います。どうぞ出かけていく先で、また招くその場所にあなたが共にいてください。どうぞ知恵と導きを与えてください。どうぞ難しいことではなくて、本当に私たちをあなたが用いてくださって、あなたの素晴らしい御業を私たちも共に体験し見るものとならせてください。他にもどうぞ祈った一人一人の祈りをあなたが聞いてください。またそれ以上に豊かに祝福して応えてくださるようにお願いいたします。期待し感謝し委ねて、皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。